ご理解第41節。信心は話を聞くだけが脳でない。我が心からも練り出すがよい。仕事が仕事を教えるという。信心も信心が教えるまでが信心信望であり、教えはある意味においてそのヒントに過ぎない。信心が真心を教え、真心が神心に導いてくれる。信心、信じる心、それから誠の心、そしてさらにそれが神の心と師匠は表現しておられますね。信じる心から誠の心へとなり、そしてそれが神の心へと、育っていく、移っていく、育っていくということでしょうね。ある方が、哀楽理念は役に立ちませんでしたと申された方がおられるそうです。私も確かに哀楽理念は役に立たないと思います。役に立ちません。それはどういうことかというと、例えばここにねじ回しがあります。そのねじ回しでネジを回す、そしてネジを押し込むのには役に立ちます。しかしそのネジ回しでごっすん釘を打とうとしても、それはネジ回しは役に立ちません。小さな釘ぐらいは打てるかもしれませんけれども、ごっすん釘をネジ回しで打とうとしても埒が明きませんね。そうするとそのネジ回しは役に立たないということになりますね。哀楽理念も道具です。道具であるからにはその使用目的というのでしょうかね、何のために使う道具なのかということがあります。ですから本来のその使い道というのか、本来の目的のために使わないならば、それは役立たずなのですね。ネジ回しをネジ回しとして使わずに、金槌代わりに五寸釘を打とうとしても役に立たないのと同じです。ですから哀楽理念が役に立たないというのは、その本来の、目的とするところの、何と言いましょうかね、そのための道具として使わない、使っていないから、もし使わないなら役に立たないのです。役に立たないも等しいというのでしょうかね。その金槌代わりにネジ回しを使っても、小さな釘ぐらいなら打てるかもしれませんけれどもね、それでも打ちにくいものですね。その本来の目的に沿った使い方をしないならば、していないならば、これは役に立たないという表現になってしまいますね。おそらくその方も哀楽理念を正しい目的に使われなかったのではないだろうかと私は想像しますね。では哀楽理念は何のために使うのか、その哀楽理念の正しい目的というのでしょうかね、そしてそれをまた正しい目的のために正しい使い方をしなければやはり役に立ちませんね。ねじ回しでも大抵は右から左に回しますけれども、そのねじ回しでもプラスのねじ回しがあったりマイナスのねじ回しがありますね。プラスのねじ回しのところにマイナスのねじ回しを持ってきても役に立ちません。その逆も同じで、マイナスのネジのところにプラスのネジ回しを持ってきても役に立ちません。正しい使い方をしなければやはり役に立ちません。正しい目的のために正しい使い方をしなければ 道具は役に立たないということですね。愛楽理念もまた同じだと思いますね。では愛楽理念の、正しい目的は何であるか。それはやはり人間氏子の真の助かり、真実の助かりのための道具であるということですね。もし愛楽理念をいわゆる御利益信心のために使おうとしても、ちょっとは使えるかもしれない、ちょっとの間は効果があるかもしれない、しかし本当の意味においての効果はありませんね。発揮しません。愛楽理念を御利益信心のために使おうとしても役に立たないということになります。その愛楽理念の本領が発揮される、いわゆる役に立つ使い方、それは私どもが真実の助かりを求める、人間の真の助かりに焦点を定めて愛楽理念を使うとき、初めてそれが本当に効果を発揮する、役に立つということになるのですね。そしてその愛楽理念では一体、何と言いましょうか、端的に申せば何なのかということになります。その内容の深さはいろいろありましょうけれども、端的に申せば愛楽理念、それは天の心、地の心、日月の心、天地日月の心を身につけようとする理念だと。私どもがそれこそ天地日月の心を身につける、天地日月の心になること寛容なりと教えてくださる、その天の心、地の心、日月の心をそれこそ生涯かけてでも、あの世に行ってでも身につけようとする、この天の心、地の心、泥の心、これが一遍できたからといってそれで身についたということではありませんからね。何度も何度も繰り返し繰り返しの稽古が必要です。そしてそれもさらに深めていかねばならない、高めていかねばならない、より広くより深くということになりますね。そのためにはそれこそ生涯かけての心磨きというのでしょうかね。私どもの焦点というものが、価値観というものが変わってこなければならない。それが例えばこの世にはお金を儲けに来たのだ、この世にはおいしいものを食べに来たのだ、楽しいことをするために来たのだ、いわば快楽のために身を身勝手の欲を満たすことのためにこの世には私どもはいるのだといったような、お金儲けというものに人生の価値を置くという人にも愛楽理念は役に立ちませんね。やはり愛楽理念は一定の条件のもとに役に立つということになりましょうかね。その愛楽理念が役に立つことのためには、私どもがこの人生、この世に生を受けた、それが心を育てるために私の人生がある。私の一生は心を磨くこと、育てることのためにある。それこそ信じる心から誠の心、さらに神の心、神心を目指す生き神への精進と言われる、そこ神様の心と同じ心を持つような、そういう心の成長、心を育てることに焦点を定めたいの、何と言いましょうかね、人生、いわゆる心を磨くことに価値観を置く、お金を儲けることではない、おいしいものを食べること、それも中にはいいでしょうけれども、それが目的ではない。目的はやはり心を育てること、 そこに焦点が定まった時に初めて愛楽理念というものが本当の値打ちを発揮する、役に立つものとなってくるわけですね。そしてそれらのもろもろのものをどういう形で使うのか、まあ具体化していくのか、それが成り行きというものですね。それは神様が成り行きを通して私どもの心を育てることのために、天の心、地の心、日月の心を身につけさせようとしておられるわけです。神様のその願いと一致するから、そこに神様の天地がバックである、神様がバックであるというお働きもいただけれるようになるというわけですね。まあそこに神様のご信用もついてくることでしょうね。また私どもの心が育つということを成り行きを通して神様が教え導いてくださるということにもなりましょうしね。そういうことになった時に初めて、なるほど、愛楽理念は役に立ったな、心を磨くのに役に立った、心を育てるのに役に立った、神様のお役に立つことのための心が育つ、人が助かるための心が育つ、そういうことのために、なるほど、愛楽理念があったおかげで心が育ったということになるわけですね。ただ単におかげがいただきたい、ご利益がいただきたい、教会が発展すればよい、私利私欲が満たされることのために愛楽理念を使おうとしても、それは役に立ちませんね。愛楽理念を正しい目的のために、正しい使い方をして初めて役に立つということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。